浅野です。トーキングエクササイズの時間です。
はい、どうも。
それでは一回それで
始まりましたが、はい、まあ今回のシリーズ、立ち上がりっていうやつで
立ち上がり、椅子から立ち上がる、
はい、
床からじゃなくて椅子からですね。
そうですね、うん、椅子から立ち上がるっていうのをやってまして、で特に急いで立つ、はい、というのにちょっとね面白い、絵面も出てきたかなと思うんですけども、うん、まあ人間急いで立とうとするとまああれですね、いろんなやり方があるんだなっていうことをちょっと感じさせるものがありましたね。
そうですね、学術的にも ある程度は調べられてるけど、まあ、実際やってみてこう画像なんかも撮ってみてちょっと気になったのが膝を90度ぐらいに曲げて思いっきり早く立ってくださいって言った時、うん、で腕を組んでるんですけど、その腕を最初前にパッとこうハンドとして
ちょっと振り上げてる感じ
が、あれがまあ前に重心を最初に持っていく加速度的に動きになってるので、まあそれは自然なんでしょうけど、うん、あれをもうねガンテープで縛ってもいいけど止めたらどうなのかなっていうのはちょっと
あの時の、設定であまりそこをきちんと規定しなかったですよね。腕は絶対動かしちゃダメよみたいな、うんうんうん、そこなしで無意識だと、腕動かしちゃった。ただちょっと面白かったのは、はい、じゃあ全部腕振るかっていうと、はい、足をちょっと前の方に伸ばして、
あ、わざとね、
うん、座ってるところから立ち上がった時、うん、あれはあまり腕動いてないですよね。
体を前に倒す方が
早かったでしたっけ。そう、上半身上体の方を思いっきりこう前方に振ってっていう、うん、頭も含めてね、
うん、腕だけではもう前に行ききれないというのをなんとなく無意識に察知してたんですかね。
かな、そういう気がしますね。あれ、うん、もし腕っていうことがその腕をこう振り上げるっていうことがその立ち上がる前方への加速度、前方へのこの力をね、うん、作ってくれるんだとすれば、どんな状況でもそうなっても不思議じゃない感じはするんですけど、立とうと、一人で立とうと進んでれば、うん、ただ一方で、まあ、普通に足を下ろしたところから立つときは腕を振って、うん、足が前へ出てるときは腕振りじゃなく体振りしてたっていう、ま
あ、基本腕を組んでくださいっていうか手を使わないっていうことをしたから、まあなおさらそうかでしょうかね、うん、もしフリーにしたらかなり足を前に置いても思いっきり腕振ってったかもしれないですけどね。
あ、まあ、もう自由にしてって
何でも、うん、でもそれだけで前に行くかどうかは保証ないですよね、
うん、もしかしたらあれだけ足が前に出ている状態で急いで立つとなると腕の振りだけじゃちょっと無理なのかもしれないですね、
うん、そうか、だから今度はあれですね、全く腕振らせないのと、うん、もう腕フリーにしてみたらどうなるかっていうのを見て、今思いついて
る。あ、なるほど。
まあ、手を座面についたり、うん、そういう補助は絶対しないってことで。
なるほど。
でも振るのは自由っていう。
もうブンブン振ってもいい。ただね、ちょっと気になっちゃうのが、はい、まあ腕振らないっていうのはいいですよ。そのガムテープで、うん、まあまあ100歩譲ってね。100歩譲ってその巻かれてもいいとかしょ。
あ、やるほど。
やるほどですね。ただもう今この状況になって。うん、何してもいいって言った時にこう何て言うんですかね、うん、僕の気持ちの何て言うんですか、踏ん切りがつかないんですか。あ、もう無垢な魂じゃないですか。
そういう、なるほど、うん、理念の決意をするにあたって、まあ、もういろんな情報が入ってしまったんですよ、ね、
そう、なんかいろんな計算づくで動いちゃうんじゃない、ね、こうした方が受けないんじゃないかとかね。
なるほど、無意識にね、
無意識にね、うん、そこだけ無意識なんですけど。
確かにそういうこう規制観念っていうか、入り込んじゃうかもしれないですよね。でもそれぐらい人間の動きっていろんなことに影響されるんだなって感じがしますよね、
う
ん、
あ、そうですね、
全然違う視点から見れば、
まあね、確かにそれだけこういろんな要素というか、うん、いろんなそのバリエーションというか関わる要素が大きいのかも。
だから話ちょっとずれますけどね、歩行の分析なんかするときだってやっぱりちょっと分析してるされてる今っていう緊張感みたいなのってやっぱり被験者にあるんですよね。自分もやったことあるけど。
ありますよね。
ありますあります、ええ、で、フォースプレッドっていうのがあるんですけど、そこがずっとフォースプレッドじゃないから、うん、そこの時に合わせに入っちゃったりとか、
そう、なんかこうちょうどそこの測定装置のところに、うん、うまくタイミングが合うようにしちゃってる、
ね、あれヘリと足が全体が入らないとちゃんとしたデータが出ない、うん、 なんかそういう妙に緊張感っていうのがありますよ。
あれだから僕いつもまあ、こう言っちゃ本当に申し訳ないかもしれないんですけども、うん、歩行分析の本とか、まあ、教科書とかで、ね、はい、そういう聖書を読んでるときに、うん、まあ、よく各関節、下肢の関節等のですね、
角度
がこう、はい、歩行フェーズ、歩行の層に従っていろいろと変動しているところの図、グラフがあるんですよ。あれどうも真に受けれないんですよね。
あ、
それ気取って歩いてるときに、
気取って歩いてる、いや確かに普通の歩きではないんだよね、あれ
ね、うん、だからそこを考えるとその歩行分析も、
いや、そうなんです、
難しさを感じるというか、まあ、言っちゃったらキリがないというところもあるんですけど、うんうん、
正常歩行って言ってるけど、あれは一つの基準なんですよ、
うん、
で確かにそこから膝のこう動きが悪い人とか、うん、筋力が弱い人っていうのは逸脱していくんですけど、だからそういう基準にはあくまでやっぱりなるなとは思うけど、うん、あれを目指してるわけでは必ずしもないですよね、うちら。
そうですね、
あれだってまあ比較的気を抜いて歩いてる時なんかはあんなに膝曲がらないし、
うん、
床をこう床反力使って前に進んだりもしてないわけだから。
そうですよね、うん、
だから正常っていうものにの方に患者さんなり、運動指導している方をこう型を型にはめるって言ったら変、うん、分かりづらいですけど、
そう
型にはめちゃうと良、うん、くないなとは思います。
そうですね、その人間の例えば体組成、組成っていうんですか、その体の大きさ、例えば胴体に対する手足の長さの違いもまちまちでしょうし、
あ、個人差はね、
体重も違うでしょうし、お腹の出っ張りも、ね、あるないあるでしょうし、
うん、
背骨曲がってる曲がってないっていうのもある
ね。
それなのに全部は全部同じように動くのかどうかちょっとで、僕それをこういうふうに動くことがいいよっていうふうな指導がいいのかどうかね。
そうですね、やっぱもっとこう、まあ言われてるのはその、まあ、話だいぶそれちょっと、まあ、戻しますけどね、
うん、
ちょっともうちょっと行き過ぎるところまで行
ってみたいですね。ああ、戻れるん
ですね。戻します、
お願いします、ね、
自由度っていう話がやっぱり正常とこう結びつく考え方なのかなって言ったから、うん、その時の気分で歩き方が変えられるっていうか、まあ半ば無意識なんでしょうけど、うん、なんて言うんだろう、例えば誰かに怒られてガクンとしてる時に堂々と胸張って歩いてる人って、まあ虚勢張ればそうなるけど、
まあ
大体は沈んで歩きますよね。
でもね、いちいち歩行分析する前に怒るわけにいかない。
そうです
こらお前何やっとんだこらって言ってから歩かせるわけ
なるほど、ね、そういう実験あっても面白いかもしれないですけど、ね、
人間うなだれるとどうなるかっていう、
うなだれた矢先にも連れてきて、うん、実験しろみたいな。あとさすがに流れちゃいますよ、ね、
サプライズでなんか気になってる女子が告白されて、
あ、
その直後に歩いて
る
頂点だった。それも飛んじゃったり
して、スキップしちゃう
ダメですよね分析にならないですね。
スキップの分析っていうのもあんまり見たことないですけどね、まあ、
本当にこれ戻ってこれる
の、いや、かなり言っちゃったんで戻しますけどだからなんだろう、元何から始まったんです
か。やっぱり立ち上がりですよね。
パターン化
じゃない、急いで立とうとするとバリエーションはちょっとあるな、
バリエーションがね。だから前に言った力士の方とか妊婦さんって言いましたけど、
はい、
早く立とうと思ったらガニ股にして立つのが一番理にかなってるような気もなんかするんですよね。
まあ、実際そうやって立ってるその妊婦さんなんか特に電車とかで、うん、立ち上がる席を立とうとする時なんか見るとやっぱり前にはかがめれないっていうのもあるから、
まあ、ありますよね、だからまあ早く前にっていうように妊婦さんの場合立つ必要はないんだけども、うん、前に倒さない分やっぱり他の戦略を取らざるを得ないでしょうから、
前に倒せれないということは前に新しいその足の重心位置があるとちょっと不都合だということですよね、
うん、そうですね。でそれをこうガニ股にして体に寄せていくと爬虫類じゃないんですけども、
うん、
こう重心が椅子のとこにあるところに近づいてくるじゃないですか、うん、で前に言ったようにあんまり寄せすぎると椅子に立った時ぶつかっちゃう。
そうなんですよね。今回の実験でもすごく近くに寄せてやってるやつがあるので、はいはい、やっぱりぶつかっちゃうじゃないですか。
ぶつかっちゃう、
しかもぶつかるだけじゃなくてそこで急いで立とうとすると、うん、前へつんのめり添えになったものを、
椅子によっては椅子が倒れるか自分が倒れるかみたいな、ね、
そうそう、自分が前につんのめり添えになってすごく後で後半修正するっていう動きも見えるので、うん、
ステップをこうしてね修正する。
結構そういう意味では足を自分の方にしっかり近づけて立つっていうのはそれほど立ちやすいっていうわけじゃないん
じゃない、あまりにも近すぎると、
そう、
まあ、いろんな物理的な 制約が出てきちゃうんですよね。
むしろだからそういう意味では横に足を開いてる方が、うん、足もあのふくらはぎだとか大腿の後面も椅子にはぶつからないし、
そうですよね。
でかつ足の位置は自分の座ってる位置に近いんで、
そうですよね、
あんまり前へ重心しなくて済むし、
うん、もうまるで今浮かんだんですけどフィギュアスケートでこうね180度にこう両方開いて
イナバウアー
と、イナバウアーはそこからさらに後ろに倒れるんですけどね、
うん、でもイナバウアーって倒れる倒れないはどっちでもいいんじゃなかったですけど、今言ったように股関節外転外旋でずっと、うん、後ろに滑っていく、
ああそうですね、それで上半身だけこうちょっと反り返るような感じですかね。
そう
でも重心はあのセンターのところにあるという、
うん、
違ったか、
いや、イナバウアーやってる時代はイナバウアー、
でもイナバウアーじゃなくても、うん、規定の中に入ってるじゃないですか、スケートを180度にこう、うん、また敵ですけどね、うん、でスーッとこう滑らかに回るっていうの一つのターンのあり方として、
そう僕が思ったのはそれがイナバウアーで、それを回していくために反らせて、まあ、あるいは綺麗に美しく見せるために反らせてるのは、
それは反らしたからイナバウアー
っていうのは荒川静香がやってるけど、その反らないはどっちでもいいようなこと前聞いてる。
あ、そうなんですか、
まあ、ごめん調べてきます、
それちょっとググってみますかね。
うん、なんか反ればいいのかっていう話が以前なんか出たような気がしてテレビで見た時に、反らなくてもイナバウアーだっていうような気が、
まあ、話は反れてますけどね、
ごめんなさいね
うまいとは思ってないですよ、
うまい
とは、
ね、
ちょっと言っとかなきゃダメかなって、ね、
ここはでもねどうにでも、
はい、うん、でそれを実際に撮ってみようかなって、画像で、
足を開いた状態での立ち座り、
う
ん、
それをこう前側からと横側からで、うん、こう撮ってみてまた比較してみるのもいいかな。そしたらそんなに前に多分体を倒す動作は出てこないんじゃないかな、うん、別に速くなくても、
うん、
まあ、それで速くしてもいいけど、もう戦略が大きくこう変曲して変わってるので、まあ、スピードの影響よりはもう最初の姿勢の影響の方が大きいような気がするんです
けど、うん、結果的にそれが速く立てれる、スピードも速くなるかもしれない。
あ、そうですね、普通に立ってっつってもスピードが、はい、このスピードの違いっていうのはこう厳密に今回調べてなかったんですけど、うん、足遠く離した時なんかは速くしてっていう方がすごく自然の感じでしたよね、
うん、
だから前にも言ったかもしれない、
遅くはできない、
普通がもう速い方にシフトしていくような、うん、そんなイメージはありましたよね。
足が遠くへ出てる状態で急いで立てって言われても急いで立つって言われても、あの立ち方ぐらいしかできないような感じはありましたね、
うん、そうですよね、
うんうん、ゆっくりはちょっと無理だっていう感じが、
あ、今ねググってみたらね、うん、イナバウアーとはフィギュアスケートの技で足を前後に開き、つま先を180度開いて真横に滑る技であるって書いてますね。
そうだね、だから体確か反る反らないはちょっといいはずだったんですね。
しかもイナバウアーじゃないですね、イナバウアーさんが西ドイツの、
僕もそう思ってましたけど、
あ、そうですか、
バウアーだと思ってましたけど、
ね、ああ、そうか、ドイツですね、
そうです、
あ、そうなんだ、
確かだからそれをああいう風にこうループで滑るためにはどうしても体を反らせた方がスピードが出るっていう、
ああ、重心をそのループの中心
に、そうそうそう、と美しく見せるの2つが確か荒川静香が良かった
ね。知らないもんですね、やっぱり調べてみるもんですね。
あ、良かった、無駄にこの部分カットされた、
しかもイナ・バウアーさんイナさんだったんですね、バウアーさんだったんですね。
バウアーさんです。
旧西ドイツだからね、かなり50年代ですよ。うん、すいません。
はい、じゃあ今度その動画で撮るのは、まあ、腕使わせないで急いで立つ。
腕を使わせないで急いで立つっていう。この間のその前にちょっとこう振るようなものも許さずやってみる。
うん、あともう一つはその腕はもう自由にしていいから、
してみると、まあ
無垢な心はないけど、
なるべく無垢にその時しといてもらえればいいんですけどね。
あ
それがもう
知っちゃってるからね、
知っちゃってるからね、
知っちゃった大人だから、
あ、そうだね、そういう問題は学術的に言えばね出てきますけど、
あとそれから開脚した
状態、開脚した状態でどうなるかっていうのはどうなるかっていうか、それも実際に見てみたいですよね、
うん、
特に体上半身がどれだけ前に傾けるのか、はたまた、
うん、
どれだけ傾けてないのかみたいな、
うん、まあ普通に考えると まあ、先ほどのちょっと1個目のやつで手を絶対使わせないっていうようなやり方で、はい、急いで立つやつってどういうこと推測できますかね。もうこれ聞いちゃうと僕また無くなって
しまったんだけど、何どういう手を使わせないで、
あの最初に絶対手を動かしちゃいけないっていう前提で立つやつあるじゃないですか。
ああ多分ね、こう腰をせり出しがもっと大きくなるんじゃないかな。
ああせり出すというとどんな感じで、
もうお腹おへそを前にドーンとせり出す形で反り返る感じ、
腰椎伸展
する稲葉じゃないですけど反り返る、まあ反り返るのが稲葉じゃないとは言われましたけど、
うんうん、
まあ反り返る感じがより強くなっちゃう。
なるほどね、うん、ああ聞かなきゃよかったな
そっか、だから聞かないでください、ね、それ自分の中に収めて後で話したかったですね、うん、
じゃあもう聞いちゃったんで手つく自由に使ったらどうなりますかね。やっぱり手ブンブン振りますかね。
まあブンブンって言っても、あの足が近い時はそんなにしないと思うんですけど、遠いければ遠いほどこう幅跳びするような感じで行くんじゃないかっていうのをちょっと推測はできますけど、
ね、なるほどね、
うん、ただまあ実際はその手がいろんな環境で邪魔になったりしてそんなにブンブン振るってことは多分ないと思うんですけどね、実際の場面ではね。
僕の実感ではね、はい、あの遠くへ足ついて立った時の感覚から言うと、うん、手を思いっきり振ろうとするとかえって失敗するリス、失敗する頻度が高くなる気がします。なんとなく。
それはなぜ、
いやそれなぜかを言っちゃうと
行き過ぎちゃうって感じですか。
いや、
あそっか、それはやってみて、
そうなぜかを言っちゃうとちょっとそこを意識しちゃってやり
あまりにもね何とかうまくやってや
ろう、完全な無垢な魂じゃなくな
っちゃう。確かに、うん、あのやってやろううまくとか変な動き入って、
言語化すると余計そこを意識しちゃうんで、
なるほど、
なるべくそこはちょっと乙女の心で取っときたいなと思いますね。
乙女、あそっか、うん、なるほど、
あの大事な部分として、
うん、言語化するっていうのはね、必要なことと同時に、うん、一方で変な意識をこう、
そうかなり引き付けちゃう、強力なあの引き付けが発生する
とです、ね、もう動きっていうのは本当にそういう面ではあれですよね、うん、難しいですよね。
先ほど言ったその自由度という意味ではね、うん、その縛っていくことにもなっちゃいかねないんで、
じゃあまあ、 次回はそういうことで、
はい、
取らせていただくということで、
はい、
まずはこの回を終わりにしたいと思います、はい、どうもありがとうござい
ます。規律シリーズ、
規律シリーズ、
わかりました、
はい、なあ私の恋は青春だ、私の恋は青春だ、イーズラブイーズ、あなたとバトルラブイズショートラブ、私の恋は青春だ、私の恋は青春だ、イーズラブイーズ、決まったマネーのラブイズショートラブ、ラブイズショートラブ、私の恋は青春、私の恋は青春だ、イーズラブイーズ、あなたとバトルラブイズショートラブ、私の恋は青春、私の恋は青春、決まったマネーのラブイズショート、見下り違反を突きつける。